耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。成功する人っていうのはですね、本当ソロプレイで衝突猛進タイプの人が多いと思ってました。まあどういうことかっていうとですね、もう本当パワフルすぎて一人で何でもできちゃうし、失敗とか恐れないし、失敗してもへこたれない、そういう人が成功すると思ってたんですよね。今回の本を読むまでは、まあとにかく行動を起こすことによってね、何らかの偶然とか運命の出会いとか成功へのきっかけをつかんで、まあそこにがむしゃらに突っ込んでいく、そういうタイプに僕は憧れていたんですが、なぜ憧れていたかっていうと、自分にそれができないからなんですよ。で、今回紹介する本ではですね、著者さんは、まあ、むしろ闇雲に行動するのはダメだと言うんです。こう、じゃあ一体どうすりゃいいんだろうかと。成功するため、そしてこの本の中ではもう本当奇跡を起こす、奇跡を起こすための仕組みや仕掛けは自分で作れる、そんな本なんです。まあ、自分の成功、奇跡をプロデュースできるというわけで、今回は皆さんの人生の脚本を作る方法を教えてくれる本を紹介します。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は大和書房より出ております小山達夫著、ストーリー思考で奇跡が起きる、 1% の成功者だけが知っている人生の脚本の作り方という本です。まずは著者のご紹介です。小山達夫さん、1982年香川県生まれ、株式会社ライブクリエイト代表取締役、応援会コンサルタントの方です。2003年に個人で運営するオンラインゲームサイトが月間3600万 PV を突破し、2005年、ここから社会人なんですけども、大手広告代理店に入社し、SNS 開発、ゲーム開発、マーケティングに携わってきました。その後は独立しまして、過去に培った知識をもとにゲーム理論マーケティングを取り入れた法人へのビジネス指導と講演会を全国で開催しています。さらには世界的な著名人の海外教育研修プログラムを直接プロモートし、そのノウハウを生かして効果の高いセミナーの実施をトータルに支援する活動をされている。また自身も幕張メッセ東京ビッグサイトなど大規模な講演会にて聴衆から絶大な支持を誇る人気講師として活躍してきたそうです。で、主な著書に5分の使い方で人生は変わる、人生の悩みはお風呂で消える、こちらともに角川勘、強運になるお風呂習慣、宝島社勘、なぜか自動的に幸せになれる72の習慣、サンマーク出版勘などがあります。さて、そんな小山さんが書かれた今回の本、ストーリー思考で奇跡が起きる、こちらはですね、まあ、僕の感想でざっくり言ってしまいますと、奇跡的な成功を起こす方法を教えてくれる本です。さらにまあ本のね、記述に正確に言うならば、奇跡を起こす仕組み仕掛けを教えてくれる本なんですね。といってもオカルト的なものとか精神論じゃなくてですね、まあ、小山さん自身、まあ、奇跡というものは仕組みを作ることによって自ら起こせるっていう風に言うんですよ。でこのお話にはまあ小山さんの講演会プロデューサーとしての経験が生きてきて、まあ、多くの成功者をプロデュースしてきた経験から、奇跡が起きる仕掛けと奇跡を起こす仕組みというのを分析して、まあ、極めて論理的、そして具体的に語っている本なんですね。で、これを小山さんはいわば人生の脚本作りとも呼べる手法だと言っています。まあ、そう、ここでタイトルにつながってくるわけです。ストーリー思考、まあ、奇跡的な成功というのは、あなたの人生を映画の脚本のようにプロデュースし、まあ、仕組み仕掛けを脚本に取り入れることによって成功のストーリーを描いていった結果に得られるものだということなんですね。まあ、僕の感想としては、本当がむしゃらに頑張るというよりね、ある程度冷静に自らの人生をプロデュースしていくっていう姿勢は、まあ、トラブルや失敗にも強そうですし、また映画の登場人物のようにですね、自分に必要な人物を見つけ出す、まあ、こんな姿勢も読んでいて、なんかワクワクするような楽しさがありました。で、まあ、具体的なね、手法の中にも、これまでの僕の常識を打ち破るものもいくつかありましてね、まあ、ビジネス書読みとしても刺激的な本だったんですね。というわけで、今回はですね、著者の小山達夫さんをお招きしまして、インタビュー形式で、この本書で語られるストーリー思考に迫っていこうと思います。ではこちらの音声をどうぞ。はい、では改めてご紹介いたします。著者の小山達夫さんです。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど、今回の本、はい、一番最初に驚いたのが、はい、目標達成思考ではダメっていうふうにおっしゃってるじゃないですか。
そうですね。
これ一般的にはなんか目標達成志向って言葉なんか正しいって思われがちなんですけど、はいはいはい、何がダメなんでしょう。
まあ簡単に言うと、そもそもその目標っていうのが、はい、その多くはまあトゥードゥーリストであったりとか、
これをする、
まあ、そうですね、うんうん、あと他人に作られたとか、うんうん、まあ本当にやりたいことじゃなかったりとか、まあそういう処理系がすごく多いんですよね。
ああなるほど。
まずは、うんうんうん、で結構よくあるのが、じゃあ自分で目標を作った場合じゃあどうなんだっていうと、うん、意外とその目標っていうそのものの言葉が実はもう自分の中で、まあ、フレームみたいになっていて、枠みたいになっていて、うんうん、本当にやりたいことじゃないっていうことが、はい、実は多々ある。
ああ、すごい引きな例ですけども、例えば、はい、女の子にモテたいって潜在的に思ってる人がいて、はいはい、人から言われて、じゃあお前痩せろよって言って、はい、ダイエットをするとか、何キロ痩せるって目的、目標を立ててしまう。
そうですね。それは分かりやすいですね。
うん、そうすると目標、辛いですもんね。
はい、まあ、辛いですね。別に、痩せなくても、モテたいだけなんで。
うんうん、痩せなくてもモテる方法があるなら、そっち行けばいいという。
そうです、そうです、そうです。
もっと面白い方向に行けばいいのにと。
そういう話ですね。
なるほど、なるほど。で、じゃあその、いわゆる世の中の目標達成志向っていうのは、すごい頑張って、てるなっていう感じはするけれども、はい、本質的には違うんじゃないかとお考えだと。
まあ違いますね。例えば、うん、そのユダヤとかユダヤ人ってよくうまくいくとか成功するって言われてるじゃないですか。
あ、はい、
でも彼らは、まあ、何がすごいかっていうと、まあ、その安息日っていう休みの時間がそもそもあるんですよね。何もしない、うんうん、でその時にいつも何を考えてるのかっていうと、何もしない時間で自分が一番欲しい、本当にやりたいこと、欲しいものを、欲求をちゃんと見つめ直してるっていうのが、まあ、一番すごいですね。で、要は現代の人っていうのはどっちかっていうと、あれやれこれやれ、これやった方がいい、あれやった方がいい、夢はこれ持った方がいいとか、うんうん、いろんな情報が多いので、
はい、
実は本当に欲求じゃなくて、なんとなくこれやった方がいいって言われ続けたものが目標になっちゃってる。
ああ、振り回されている。
そうです、
情報に、
はい、
あ、分かる気がします。大企業に勤めた方がいいとかね。
まあそうですね、分かりやすい例です、ね、
すごい分かりやすい。まあちょっと最近はその幻想も冷めてきましたけども
、はい、
でも今もなんかビジネスで成功したいという人は、はいはい、まあ、あのトイックでいい点数を取った方がいいとか、
そうです、言われてますね、
この資格を取った方がいいとか、人脈を広げるべきだとか、
はい、
コミュ障に言うんですから、すごいひどい話ですよね。
多いですね、確かに、うん、
でもコミュ障の成功者いますからね。
います、本当に多いです、
うんうん、じゃあやっぱりちゃんと自分が本当にやりたいこと、好きなことを見つめるってことが大事であると。
それが一番最も重要ですね、
うんうん、で、まあ、この本の中で、あの小山さんはいわゆるその目標ではなく、まあ、目的テーマ、まあ、つまり自分の本当にやりたいことを決めようっていうふうに、
はい、
あのおっしゃってますけど、まあ、今ちょろっと例は出てきましたけど、例えば具体的にこのリスナーさんがイメージしやすい自分のやりたいことっていうのは、例えばどんなことを設定するんでしょうか。
はいはいはい、まあ、例えばこのテーマって言ってもすごいその大げさなことじゃなくて、
はい、
例えば、まあ、よくテーマ決めましょうっていうとね、あの、はい、人生のテーマ決めようみたいな、すごいヘビーみたいな、やたら
一日一善とか、
まあ、ありますよね。まあ重たいんですけど、はい、まあ、最初は習慣で、まあ、1週間ぐらいで、
うんうんうん、
まあ、自分が今できてないことがちょっとでも変わればいいっていう感覚があればいいんですよね。例えば、まあ、私だったら最近もうすごく肉食系だったんですよ。
は
ものすごく肉ばかり食べてたんで、
あ、そっちの、
これは野菜食べよう。
野菜を食べよう。
野菜を食べようって。この一週間テーマはもう肉をやめて野菜を食べない自分からもう脱却やめようっていう、そういう感覚をやってますよね。
う
んうん、これすごいシンプルな簡単なものでいいんですよ。
うんうんうん、
でそうすると、まあ本当に今最近野菜を毎日のように食べて5日目ですけど、腸内が良くなったとか、すぐ改善が見られるじゃないですか。うんうん、このぐらいのライトなの方がいい。
なるほどね。
重く考えない方がいいです、
うん、でさっきのお話と統合すると、それは人から押し付けられるのはダメなわけだから、
はい、
やっぱり自分の中からやりたいとか、
そうですね、
やらなきゃいけないけどこれぐらいだったらできそうだなってラインを設定していくってことです。
まあ、本当にシンプルな形でいいです。自分が決めて、でまずはそのテーマを決めて、なんかやったぞっていう、そういう感覚を身につけてもらうことなんですよね。ほとんどの人が決められて、まあいろいろあれこれやれこれ言って、そしてしかもやったけどもできなかったっていう、まあそういったなんか繰り返し悪いイメージがついてるんで、
うんうん、
それをまずねやめるとこでしょうね。
なるほど。でちょっとここであの視点を変えた質問をしたいんですけど、
はい、
まあ、この本でその述べられている、まあ、ストーリー思考という手法なんですけど、
はいはい、
あのこれに至った経緯はどんなものだったのかなと、あの個人的な考えなんですけ ど、こう一般的に成功するためにはこうがむしゃらに行動するとか、人に言われたことは全部守るみたいな、はい、そういうなんか印象って強かったんですけど、そこをなんか一歩超えて、あのよくこう映画監督になったみたいに自分の人生の脚本を作っていくんだなってことも言ってるじゃないですか、
はい、
このなんか一歩引いた視点っていうのはどこで手に入れられたのかなっていう。
いや、まあ、これは単純にあの私自身がそのセミナー講師で今までたくさんの方を教えてきてるんですけども、
はい、
そのセミナーやってるとどうしてもこのうまくいく人と、
はい、
あんまりうまくいかない人と、あとやたら参加する人と、なんかテレビ見ているみたいな感覚の人と、うんうん、まあいろいろ分かれてるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、そして、やっぱりその、 まあ、1年2年じゃなくて10年以上この仕事をしてるので、うんうん、どうしてもそのさらに先、うん、要は3年前のお客さんとかがどうなったかっていうのが、まあ、分かっちゃうわけですよね、
うんうんうん、
そうするとそのうまくいってるお客さんっていうのは、まあ、当然何かしら理由があるなってことに気づいて、それが自分でそのシナリオを作ってるなってことに気づいたんですよ、セミナー後のですよ。
あ、セミナー後に自分でシナリオを作ってる。
シナリオを作ってる、うんうん、まあ、例えば最初は日記をつけてたとか、
はい、
まあ、よくその復習で勉強会に参加したとかを事前に決めてる方とかが多くて、
うんうん、
まあ、最初はぼんやりとしたところから始まったんですよね、
うんうんうん、
ただよくよくこういろいろ調べていくと、どうやらなんかいくつかルールがなんかあるみたいだと、
うんうん、
ただ闇雲になんか行動してるのに、なんか2年3年があったら、いや行動したけどますます借金が増えちゃったってお客さんもいたりとかして、
うんうんうん、
何が違うんだって見ていくと、どうやらちゃんとそういったシナリオをしっかり自分できっちり作ってる人がうまくいったと、
うんうん、なるほどなるほど、
さらに客観的に自分のことを見てる人がうまくいってると、まあ、いくつかルールがあったってことに気づきましたね。
なるほど、まあ、それでね、そのルールについて、まあ、詳細に述べたのがこの本になってくるんですけども、
そうですね、
まあ、多分皆さん聞いてる中でもとは言っても自分はなんかしっかり計画して行動してるぞっていう人は多いと思うんですよ、
はいはい、
で僕もなんかそういう風に思ったんですけど、本で結構なんかへしょられたのが、それ本当にあなたがやりたいことみたいなことを本を通して小山さんに聞かれるとうって思うことがあるんですよね。
そうですね、まあ、ほとんどの人のその行動っていうのは結局その奇跡が何も起きない、
うんうん、そうそう、奇跡
奇跡が起きない
奇跡が起きない限りは成功しないとか、
いや結局その奇跡って何なのかっていうとまあ思っても見なかったことが起きるから、まあ奇跡っていうじゃないですか。
そうですね、う
ん、例えばその目標を決めたりとか、うんうん、行動をじゃあ自分で決めてるっていう人たちっていうのは結局自分の過去の経験から基づいて作ってるんですよ、
うんうん、
例えば計画を作るときにじゃあどうやって作るのっていうと、もう過去に得た経験、うん、そして今学んでること、そのリソースの中でしか作ってないんですよね、
うんうん、
で成功者っていうのは、いや特に奇跡に遭遇する成功者っていうのは、うん、もう想像外のことが次々に起きてる、
うんうんうん、
もうつまり自分の作った計画なんてものがもう計画じゃなくなってる時だってあるし、
ほうほうほう、
もう例えばね、明日までにじゃあ10万円売り上げたらいいやと思っていたのか、奇跡の日よけ上がっちゃったとか、
何言ったんだ、
どういうことっていう、うん、それはもうやっぱ自分一人の力じゃないんですよね、
うんうんうん、
だきっちり計画を作ってしっかりやってるつもりの人ってのは実は奇跡は起きない、
うんうん、
じゃあ奇跡が起きるロジックって何なんだって話ですよね。
そこなんですよね、
はい、
この奇跡が起こるロジックっていうのが、まあ結構この本書の本題というか、
まあ本題ですね、
本質をついてくるところなんですけども、
はい、
何かちょこっと教えていただけませんかね。
まあズバリもう本当はっきり言うと、その行動は行動でも、
はい、
人がまず絡んでるかどうかっていうのはまず徹底的に大きいでしょう、ね、
人が絡んでいるかどうか、
はい、例えばじゃあダイエットをしてものすごく痩せたいってなった時に、大抵の人、特に目標を達成しようとする人は自分で計画作っちゃうんですよ、うん、毎朝マラソンをしようとか、
はい、
じゃあ一生懸命じゃあ腹筋しようとか、
うんうん、
じゃあなんか酵素ダイエットしてみようとか、
うんうん、
でこれって全て人が絡まずに自分一人でできるんですよ、
はい、
で奇跡を起こしちゃう人って何やるかっていうと、まずトレーナー見つけに行くんですよね。
なるほど。
しかもトレーナーでももう今まで自分が会ったことがないようなトレーナーとか、例えば芸能人御用達のトレーナーとか、
うんうんうん、
もうそういった方に直接学ぶんですよ、
はあ、
そうするともう今まで聞いたことがないのトレーニングされたりとか、
うんうん、
例えばそのトレーナーの方が周りのもう本当に今その美人な方とか、まあ、美男美男美女をの集まりのパーティーとかに招待してくれたりとか、
ああ
そうするともうセルフイメージが必然的に上がったりするわけですよ、
うんうんうんうん、
で最初はただダイエットがしたいだけだったのに、うん、気づいたらそういう世界を知ることによってそもそも自分の中の基準値と価値観が大きく変わってしまうと、
うんうん、
で1ヶ月後とか言うわけです。あ、こんなこと全く想像してなかったけどみたいな、1ヶ月前は、まあ、これがまず一つのからくりですね。人を絡める行動じゃない限り奇跡は起きないと。
なるほど。
全て想像の自分の枠内でしか起きないっていうね、うん、
で、まあ、タイトルにストーリー思考ってありますけど、まあ、そのストーリー、はい、脚本作りって意味で、あれですね、メンター役の登場人物を自分の脚本の中に登場させたわけですよね。
はいはい、そうです。
しかもそのメンター役っていうのが、そこら辺にいる、辻メンターみたいな人じゃなくて、
はい、
なんか本当魔法学院のトップみたいな人に行っちゃうわけですよね、左。
そうですね。まあ、学院のトップ。
学院のトップ、ね。
はい。
とりあえずなんかメンターダンブルドアかみたいな感じの、すげえキャスティングをするわけですね。
そうです、そうです、そうです。
それが、できるかできないかで、まあ、奇跡を起こせるか起こせないか。
まあ、ただ、今の時代、何がすごいかっていう、はい、例えば、そう、すごい、じゃあ、めちゃめちゃすごいメンターを見つけようって言っても、はい、みんな、キョトっちゃうんですよ。 だってそんな人にじゃあいきなり自分アプローチしてもいいのみたいな、
ね、
そういうのあるじゃないですか、うん、
まあ、
私も基本的には意外とそういうのビビりのタイプなんで、じゃあいきなりそんなすごい人に、じゃあ会いに行くって言っても怖いなって思っちゃうわけなんですよね、
うんうん、
じゃあどうするのって言うと、実は最近あのこの本にも書いたんですけど、外注できるんですよ。
外注、あ、そうだ、書いたな、はい、
はい、外注、
秘書サービス、
秘書サービス、
はい、
もう自分のそのすごいメンターにアプローチを勝手にかけてくれると、
はい、
お願いをすると、
はい、
そういったネットのサービスとかも実はあるんで、
うんうん、
意外とハードルは今低いんですよね。
そうですね、その痩せる方法をそのもう人から教わるし、その人に交渉するのを人にやらせるっていう、
はい、人にやらせるっていう、しかも今金額も安いっていう、
ね、安いっていう、
数千円でできちゃうっていう時代です。
じゃあもうあとは自分の人生をちゃんと見つめ直して、何がやりたいのかっていうのを、
そうですね、
考えてさえいれば、やる方法はいくらでもあるという、
はい、まあ、いくらでも今の時代ありますね。インターネットも使えば、実はもうそういうのも代行してくれて、うん、実際やってくれるサービスもあり、
うん、
もう自宅にいながらにしていきなり奇跡を起こすような人たちの出会いも、まあ、実はやろうと思えばできちゃうっていう。
ああ、その秘書サービスは僕も本で読んだ時にちょっと目から鱗でしたね。
本当ですか。
僕は結構自分個人でやってますけど、はい、やっぱりその自分から僕を買ってくださいってのはすごいなんかやりづらいんですけど。
やりづらいですね、正直。
だからやっぱり人づてで仲のいい人に仲介頼んだりとかするんですけど、
はい、
それをお金払ったらやってくれるところはあるんだと思って。
ありますね。うちの知り合いなんかもアーティストになりたいって言っていて、
はい、
じゃあデビューしてもらうためにどうしたらいいんだっていうと、実は秘書サービスを通じて探してきてもらったんですよ。で、デビューしちゃいましたね。
すげえ。
もうそういう、実は意外ときっかけはそのあたりにあるっていう。
秘書サービスも売るプロですからね。
売るプロですね。
なるほど。そんなとこまで今任せられる時代になってたのか。
そんな時代です今はもう、
はい、で、まあ、こちらの本なんですけども、すいません、結構あの小山さんとお話してると楽しくて、いろいろいろんな話になっちゃうんですけど、は
い、ありがとうございます。
まとめますと、まあ、一言で言うとですけど、これ奇跡を起こすためには仕組みがあって、
はい、
でその仕組みを意外と守っていない人が多いと。
そうですね、
うん、でそのためにはこういう方法があって、こういう風にやって成功した人もいるし、
はい、
またこういう方法はおすすめだよってことを解説されてる本っていう、
まあ、どっちかロジックでちゃんと解説してますね。
なるほど。
ふわっとした形ではなくて、
うん、実例ではなく、実例だけではなくっていうことですね、はい、ロジックが
ロジックがちゃんとあって、一個ずつやってステップ踏んでいけば、うん、奇跡を起こすのはもう難しくないんだよっていう話ですね。
はい、そのロジックをですね、ここで紹介していると、この本の発売元に怒られますし、また時間もなくなってしまうので、はい、まあ残りのね、ロジックについては、まあぜひぜひこちらの本で読んでいただきたいと思います。はい、じゃあ最後に、一言、まあリスナーさんにメッセージをいただければと思います。
そうですね。まあ今まで、勉強したりとか、何か行動を起こしたりとか、いろいろ頑張っているんだけども、まあなかなか結果が出ないと、思ったよりうまくいかないよと、まあそういう時はですね、ぜひその行動にも仕掛け方があるんだよと、仕方があるんだよと、いうことをですね、ぜひともこの本で知っていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。著者の小山達夫さんでした。では書籍情報です。ストーリー思考で奇跡が起きる、 1% の成功者だけが知っている人生の脚本の作り方、小山達夫著、大和書房より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。小山達夫さん、あの同い年の方でね、まあ、成功者と言っても差し支えないと思うんですけども、あのお話してる時にね、よく思ってたのがですね、結構僕とはタイプの違う方だな、だから成功するのかなっていうふうに思ってたんですけど、ただね、小山さん本人に実は僕言わなかったんですけど、本を読んでてね、一箇所だけ、あ、同じ経験をしてるって場所があったんですよ。それはですね、あの小山さんがその人は重要だよって言ってるところで、ある人から無茶振りをされて、大勢の前で喋ったことないんだけど、いざ6000人とかの前で喋ってみて喋れたと、あ、自分には無理だったと思うけどできるんだって自信をつけたという、そういうお話だったんですけど、これね、小山さん、実は僕も同じなんです。僕この番組10年近く続けてね、こうやって皆さんの前で喋ってますけど、僕台本に書いてないことをフリートークで堂々と喋るなんてできないと最初は思ったんです。これもね、当時いた人の無茶振りで、やらされたものなんですけど、やってみると意外と自分って成長できるんだな、そういう意味でその人生において人が重要だよっていう小山さんの教えをね、ほんと腑に落ちました。まあ、また次回、お会いする機会があったらその話もね、したいと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。この配信は大和書房の提供でお送りしました。